今日は超初級の続きで新人賞の応募先を決めた、日程も決めた、応募スケジュールも決めた、さあそれからじゃあいよいよ書くぞという段になって、行き詰まるんだ。必ず行き詰まる。で、最初の一作、まあ二作目でも三作目でもそうなんだけども、この行き詰まるときに、みんな大体同じパターンで、行き詰まります。面白いようにみんな、ハンデを押したように同じところでつまずく。で、どういう形でつまずくかって、とりあえず、あと、12個、ざっと項目だけ立てて、話をしていきましょう。細かい、その、項目の、内容については、まあ、また後日改めて。一応言っておくと、これ、何が何でも長編小説が書きたいっていう、僕の本でも書いたので、まあ、もっと深掘りして知りたい人はそっちをどうぞ。まあ、ざっとした話をしていきましょう。この番組は、小説家鈴木喜一郎が小説講座での放課後で、感じたことや、面白かった本、面白かった映画などなどをつらつらとだらだらと話していく、そういう話、そういうポッドキャストです。僕は喋るのがかなり遅いので 1.3 倍速ぐらいにして聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。イントロで話をした通りです。みんなね、こう、つまずくときっていうのは、みんな必ずしもじゃない、必ず同じところでつまずくんだ。で、まあ、とりあえず今日はそこのどんなところにつまずくのかっていうふうにざーっと書き出してみたら、12個。大体これで、これでほぼ網羅されているので、書いて行き詰まってる人、ちょっと胸に手を当ててみながら、こう聞いててみてくださいな。書き続けてしまう、長編を書こうとして行き詰まってしまう人の12の理由。1、飽きる。書いてて飽きるんだよね。2、作品が下手すぎて嫌気がさして、書く気がなくなる。3、書いている途中で直してしまい、戻って直してしまうのでなかなか前に進まない。4、書いている最中に次々と別のアイデアが浮かんでそちらを書いてしまう。5、書いている最中に主人公が勝手に動き出してしまって、当初予定していたストーリーよりもストーリーから逸脱してしまう。6、書くことがなくなってしまう。原稿が規定枚数に達する前に書くことがなくなって、そこで詰まってしまうっていうこと。7、何を書きたかったのか、書いている最中に途中で自分でもわからなくなって行き詰まる。8が抜けてる。8が抜けてるな。9、書いている最中に誰が主人公なのかわからなくなる。10、ストーリーが2点3点して自分でどんなストーリーだったか見失う。11、書いている最中に次々と新しいキャラクターが生まれてきて、収集がつかなくなる。12、書いても書いても本題に入れない。俺バカだな。8、数え間違えてるよ。12じゃねえ、11だよ。まあいいやな。だいたいそんな感じで、これ、こうずっと聞いてる人、みんな、あるあるって。必ずあるよね。 症状としてはこの大体11個で大体網羅してると思うんだけれども、これに関して、まあとりあえず最初の一作に関して言うと、もしあなたがこれ最初の一作でこのどれかだっていうことで、引っかかってる場合だったら、その11個どの条件でも答えは1つです。我慢して最後まで埋めろっていう。最初の1作はそうです。で、2作目以降になってくると、またこれを考えなきゃいけないけどね。というふうです。で、まあ、基本的には、まあ、こう、何も考えずに書き始めてるから、よくありがちなんだけど、生まれて初めて小説を書く人あるあるなんだけど、とりあえず何も考えずに書き始めてみて、そこで行き詰まるってことがよくあるんだ。たまにそういう天才っていうのはよく見かけるし、そういう天才ほどやすやすと新人賞を受賞して、やすやすとヒット作を生んで、そして、やすやすと全国どこの書店でも手に入るような、スーパーヒットになるんだけど、すごく重要なことなので、勘違いにしないように、しなきゃいけないんだけれども、小説の仕事というのは、今全国でだいたい1万、書店が今1万件かな。で、僕がデビューした当時はだいたい3万件ぐらいあって、今3分の1程度に減ってます。で、まあ、書店が今こう本が売れなくなったっていうことを言われているんだけども、今のところ底を打った感じではあります。で、まあ、とりあえずその本の売り場面積的に言うと、まあ、大規模小売店舗法が撤廃された関係で大規模書店が増えたので、だから売り場面積的には、まあ、ほぼ横ばい状態っていうようなデータが上がってきてるのでね。何の話だっけ？ああ、そうだそうだそうだ。本当にさ、このラジオって基本雑談だからね、だらだら喋ってるので、何が言いたいかというと、初版部数で1万部を超える、つまり全国どこに行っても1冊2冊全国どこの書店でも置いてあるっていう、そういう作家さんというのは廃本の関係でね、ごく、レアケースだと思ってください。まあ、僕がデビューした当時に比べると、割と全国の書店に、本が行き渡りやすくなってはいます。システム的にそういうふうにはなっているけれど、まあ、それにしても、この仕事に関して言うと例外の方がよく目立つし、そして例外の方がそれが一般的だと思われやすいけれども、忘れないようにね、あなたがいつでもどこでもどの書店に行っても手に入るその作家さんというのはスーパースターなので、そういう人が書いているものというのは何もしなくても、そういう人というのは何もしなくても空から神様が降りてきてパパーンとかけてしまうけれど、そういうことはまずないっていうか、まあそういう人だったらとっくにデビューしているので、基本何を書くかっていうことをちゃんと頭の中に意識して、大体ゴールってどういうものなのかっていうのをイメージしないと書けないからね。何も考えずに書き上げてみたらパパンと書けましたっていう人の話は、ああそういう人は実際にいるけれど真に受けちゃいかんよ、あなたは違うからねっていうことは、ああというところで、ほぼ時間枠いっぱいだな。とりあえずこの12個について、まあまた明日からでもぼちぼちと話をしていきましょう。何が何でも長編小説が書きたい、この概要欄にリンクを貼っておくので、 もどかしいなと思ったら、その、そこを、リンククリックして、カート読んでみてくださいな。そんなところだね。この番組では皆様からの、皆さんからのお便りを募集していますので、概要欄にリンクを貼っておきました。Google フォームで、質問ボックスを用意しておきましたので、そちらからお便りをどうぞ。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。15年間で21人映画新人賞プロデビューするとかっていう圧倒的プロデビュー実績を誇ってますので、概要欄にリンクと、実績の概要をこう貼っておきますから、そちらをご覧ください。あとなんだっけ、この番組は、YouTube、ラジオトークなどなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。